それでは聖書からお話をしていきたいと思います。ちょっと長いところ読んでいきましたけども、これはサマリアの女っていうね、イエス様がこのサマリアの町に行って、サマリアの女を通してサマリアの町を救われる、リバイバルを起こされるってところなんですけれども、一節から見ていきたいと思います。イエスがヨハネよりも弟子を多く作って、このヨハネってのはバブテスマのヨハネですね。イエス様は道と話をしたヨハネよりも弟子を多く作って、バブテスマのヨハネはあの方イエス様は盛んになり、私は衰えなければなりませんと言われたように、まあ、イエス様のための道だったから、ある意味でも素晴らしいことなんですね。イエス様の弟子が多くなったと。で、バプテスマを授けていたことがパリサイ人に入ったと。それを主が知られたとき、実際はイエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、まあ、イエスの弟子たちが授けたんですね。で、主はユダを去って、ユダヤってのはエルサレムがある南の地方ですね。そしてガイラヤってのはまあ北っていうものですけど、まあ、ちょっとそれぐらいは北の方ですね。で、ガイラヤを去って、ユダヤを去ってまたガイラヤに帰るわけです。でこのユダヤから外来に行くとき、例えば長崎から伊勢原に行くときですね、車だったらバイパスを通るのが一番近いですね。今は新幹線ができましたね。ただですね、浦上に住んでる人にとってはですね、ちょっと不便なんですね。長崎駅に行って長崎駅からまた乗り換えて、滝尾だっけ、滝温泉に乗り換えて、まあ、目の前にはいるんですけど、乗り換えて荷物が多くないときは別に目の前パッと出るわけで、荷物が多いときはですね、またその荷物を持って前に乗ってですね、で行くんですね。打席も、お打席番号変わったりしますから、なんか時々この前ですね、違う打席にずっと座ったんですけど、人来なかったら守られたんですけど、あれと思ったらね、次の電車の打席を間違えて乗ってたりするんですね。そういうことが起こるわけですね。だからまあでもね、でもただね、そこに行くとですね、会える人がいるんですね、時々。それが私の喜びですよね。本当にね、その人ないと一日ハッピーになりますから。だけどなんですけど、まあそういうことなんですね。何かというと、このガイリアから、ユダヤからガイリア行く時に、このサマリアを通るって一番近道なんですけど、当時ほとんどのユダヤ人はサマリアを通らなくて、ヨルダン川沿いを通っていました。今はヨルダン川沿いを通る時と、ヨルダン川沿いも危ない時があるから、まあ、ハイファー経由でね、逆方向から回ることが多いんですけどね、バス行ったりとかね。なぜかというと、サマリア人というのはユダヤ民族であるにもかかわらず、脱婚、ユダヤ人以外と結婚して、そして婚結してまった。でユダヤ人というのは純潔をすごく大事にしますから、これはユダヤ人から軽蔑されていた、ね、民族を打った、誇りを打ったというかですね。だからサマリア人というのはユダヤ人はとは付き合いがなかったと書いてあるんですけど、すごい優しい書き方です。まあ、ユダヤ人はあまりサマリア人を、まあ、ちょっとね、軽蔑したというんでしょうかね、そういうところがあった。ところが、だからみんな通らなかった。ところが汚れてるって考えちゃうんですね、宗教的にね。だから通らなかった。ところがこの時イエス様はサマリアを通らなければならなかった、通っていかなければならなかったと書いてあるんです。ただ通ったんじゃなくて、通っていかなければならなかった。しかもこれ後を見ると第6時と書いてあって、普通にとったら6時なんですけども、これユダヤ時間って考えられますから、そしたら真昼のお昼頃だから、朝から出てお昼の真昼の一番暑い時にサマリアに着く、サマリアのスカルという町にそこに着くようにしたということは、これは普通じゃないんですね。でしかもそうしなきゃいけなかったということは、ある目的を持っていたからです。その目的とは何かというと、今日これからお話しするサマリアの女、私はこのサマリアの女の人がね、好きというと語弊がありますけどね、イエス様がこのサマリアの女に示した愛がね、すごい感動なんですね。私は昔歌を作りました。そういう私はサマリアの女ってね。ね、心ゆくまでバカにするといいわってね。イエス様出会って変わったのとか言ってね、まあ、よくね、そうやってね、聖書をもっと明るく楽しくね、伝えていきたいですよね。でそれで何かというと、このサマリア女は会うために行ったんですよね。イエス様はこのサマリア女というのはどういうことだったら、まあ、後で話しますが、夫を5人変えて6人目と同棲していた人で、今でもやはりそういう人はちょっとひどいと思いますけれども、まあ、当時はとんでもないことだった。サマリアの中でもそれはひどいことを意味した。でこれはまあ深い意味があって、そのサマリア人がユダヤ民族なのにもかかわらず、もともとそれ以外の民族と脱婚した、その5つの民族があった、そういうことがバックにあるんです。で今6人目と同棲しているというね、そういう意味だったのね。でそうやって、まあさすがにサマリアでもそういう人はちょっとこうなんかこう嫌われてたし、本人も自分で自分がちょっとこう後ろめたさがあって、それでみんなと一緒に水を汲みに来れなかった。当時ヤコブの井戸っていうのがあって、そこにみんな水を汲みに来ていた。 でそれは女性の仕事だったんでしょうね。女性たちが夕方暑いから昼はものすごく夕方になったらこう頭にこうねこうなんていうかねあれなんていうんですかね 水を入れる水桶っていうんですかねこう持ってきてそして入れていくんですね。で女子たちがみんなで集まってくるね。まあ、あの我々の人は井戸端会議で言います。今は女子会というそうですけれども、でそしてやりながら来る。ただこの女の人はあのこうそういう5人夫がいて6人目同棲している。前からもちょっと白い目で見られ、本人も自分ではあんまりこうそういうこと言われたくないから人目を避けて、その人目を避けて一人で真昼の暑い時に誰も来ない時間に来て水を汲んでたんですね。弟子様はそれをすでに主から示されてたんでしょう、血の神から。だからこの女の人に会える時間帯に行ったんですよ、これ明らかに。だからこれ行かねばならなかったなんですよ。ただなんとなく行ったら偶然会ったとかそういうことじゃなくて、はっきりイエス様はこの女性と会うことを目指したんです。神様が皆さんに示すときには必ず神様の目的があります。で皆さんにも何かこう促しがあって、なんで私があそこに行くのとか、どうしようとか思うことあると思うんですね。私が行ってもどうしようもないとかね、あるいは私行きたくないなとかね、いろいろあると思う。でも促しがあるとき、いいですか、無理して行けてませんか、おかしなのにね、あの私はクリスチャンだ、ね、やっぱり頑張ってあげなきゃって、そんなかっこいいこと思わなくていいです。でも聖霊を促したときは、聖霊が導いたときはその促しを大事にしてほしいんです。この暑い日中にわざわざイエス様はサマリアに行かれて井戸の方に腰掛けておられた。それはこのサマリア女と会うためだった。このサマリア女を救うためだった。そしてこのサマリア女を通してサマリアの町をリバイバルさせたんだったんですね。で、あなたのうちに住んでる、私のうちに住んでるイエス様は同じようにそういう流しを与えることがある。これをね、覚えてほしいんですね。で、この時サマリアを通っていかれました。で、それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町を来られた。まあ、サマリアの町はスカルという町ですね。そしてそこにはヤコブの井戸があったと。でイエスは旅の疲れで、ヤコブの井戸ってのはヤコブが与えてるんですね、後で分かりますけども、ヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。まあ、旅というのは、まあ、狭く言えばこの雪崩から外来に来た、雪崩とかじゃなくてユダヤから外来に来た時の疲れ、もちろんずっとね歩いておりましたからその疲れでしょうけども、まあ、疲れたわけですよね。やっぱり歩いてきたら疲れると思います。私ね、新幹線で長崎に帰ってきたんですね。で今まではね、カモメがね、浦上に止まったからですね、大丈夫だったんですね。だからね、歩いて帰っても大したことなかったんですね。まあ、長くても20分、早ければ15分ぐらいできるんですけども、ところがね、長崎まで帰ってきたんですね。でね、浦上に戻ってこれない、終電で。でね、妻がね、岐阜に行ってた時なんですね。で、私はですね、タクシーの中もあったんですけど、夜のタクシーの音高いと。行けるとこまで行こうと思って歩き始めてですね、1時間近くかかって家まで帰りました。さすがに疲れましたね。何で分かりますかね、やっぱ歩くと疲れるんですね。まあ、若い時は平気なんですけど、ちょっとね、荷物があるんで、私その時はね、ちょっと重い荷物、その遅くなったらちょっとあるところから帰ってくるからなんですけど、そこはね、とっても愛の方でね、私にね、一歩お見合いをくださるんですよ。そのお見合いがですね、とってもいいもの、とってもいいの、本当にいいものなんですね。で子供も妻も喜ぶんですが、重いのです。だからですね、ちょっと歩くのが大変なんですね。でもね、その時はさすがに疲れましたね。この時イエス様は疲れたんですよね。それでもガリラ、サマリアを通らねばいけなかった。どうしてか、この女性に会うためです。皆さん、愛するっていうことはね、時としてね、疲れるって言ったら疲れるとこがしないけどね、こう愛のこう、ね、体は疲れたりすることもあるし、心をすり減らすこともあるんです。時には痛むこともあるんです。でもそれを通して本当にその愛が流れていくときに、すごい祝福を受けるんですね。痛まない愛っていうのは本物じゃありません。情熱で自分が嬉しくなるっていうのはいいことですけれども、それだけでは違うんですね。本当の愛するっていうのは時として痛むし傷つくんだけど、でもそれを超えていくなんか深い喜びが来るってね。そうなんですね。この時もね、その町に来られて、すいませんね、ちょっとメッセージをね、なんかこうちょっとね、いや、すいません、オンラインの人ね、ちょっといろんな動きがここにあるのでね、時々私がね、こうちょっとね、メッセージがあるけど、まあ、ご了解ください、すいませんね。で、それで何かというとですね、もうちょっと私が大人になればね、もう関係なく普通にこうやっていけるんですけども、なんかこうやっぱり前にバッとこうやるとですね、影響を受けてしまう、まだね、幼いんですね。 早く成長したいものであります。それでですね、そのスカルという町でヤコブの井戸の傍らに腰を下ろしておられたと。時は第6時、これは昼の12時頃と思われます。ただね、6時ってそのまま取る人もいるんです、ね。まあ、そのまま取る人もいます。で、必ずしも、そっちの説も十分考えられるんですけど、一般的にはこれやっぱりユダヤ時間で昼の12時だと言われていますね、普通はね。でそれだとどうなるかというと、暑い時に来られて、そのサマリアの女が、さっき言ったように一人のサマリアの女が水を汲みに来た、人目を避けて、そして、そしたらイエス様の方から私に水を飲ませてくださいって頼まれたんですね。で、別に喉が渇いたんだろうなって思うでしょうけど、そういうことじゃないんですよ。これはもちろん喉が渇いたのは事実です。疲れてて、でも腰を下ろしてるってことはこう低くなってる。で、サマリアの女は水を汲みの時に下から上に向かってお願いをしたんですね。で、ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしなかったと書いてあるけど、さっきも言ったように付き合いをしなかったってことじゃなくて、ユダヤ人はサマリア人を、まあ、悪ければ軽蔑してた、見下していた。ユダヤ人からサマリア人に物を頼むことはまずなかった。しかも男性が女性に物を頼むために声をかけるということはなかったんですね。だからこれはね、サマリア女はびっくりしたんですね。9節、そこでサマリア女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア女の私にお水を求めていないんですかと。ユダヤ人なのにサマリア人の私に、しかも男性ですけど女の私にってことなんですよね。びっくりしたわけですね。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであると、ね。まあ、優しく書いてありますけど、もうちょっとね、厳しいわけですね。で、そしたらイエス様面白いんですよ。イエス様なんて言われたかというとね、もしあなたが神の賜物のプレゼントを知っていて、またあなたに水を飲ませてくださいというものが誰か、私が誰であるかを知っていたら、あなたの方でその人に私に求めたことでしょう。そしてその人は、私はあなたに生ける水を与えたことでしょう。ね、客観的に言ってますが、面白いですね。こういうことだと、ね、いや、私が誰かしてたらね、あなたの方から私にね、水を求めましたよ。そしたら私はね、生ける水を与えたよって、ただの水じゃなくて、ね、ただの水じゃなくて、生ける水。ね、例えば、冷たい水。みずみずしい水。阿蘇の水とかね、阿蘇って感じですけどね。いろいろあるじゃないですかね。そういうね、水をね、与えたことでしょうと、いつ飲みます。こう言ったわけですね。で、女の人はびっくりしたわけですね。いや、これ大事なことはね、水を話してるんですよ。女の人は水を汲みに来たんで、人目を避けて。水を汲みに。で、水を汲もうとしたら、水にはそういう関心がある。関心があるっていうか、もうそれがまさに今って問題だから、で、その水のことを話した。だから女の人は、ってこう見るわけですね。それで、しかもあなたの方からね、生ける水、その生ける水って言葉にもね、ちょっとこれは、って、生ける水ってどんな水と思ったと思うし、しかも、あなたの方から求めましょうって言うから、って思ったら、って言ったわけですね。先生って、もし先生って言ったでしょ。だからイエス様はすごく下から目線で、本当にこうなんか優しいというか、温かさがあった。だけども権威があるんです。権威というとね、日本人は権威って言った瞬間、なんかこうね、偉そうで上からこう偉そうってるイメージがあるんですね。これは歴史の問題です。歴史がそういうふうにしてしまったんですけど、そうじゃない、権威、聖書が言ってる権威、オーソリティっていうのは、権威っていうのは、本当に温かい力あるんですけど、力あるんだけども、守ってくれる権威なんですね。責任取ってくれる権威なんですね。だから、イエス様の言葉はすごく権威があって力があるんだけど、責め立てるのでもなければ厳しいんじゃなくて、なんかこう権威があるんだけど温かさがある。だからお前でも先生、しかもこの先生ってのは怖いって意味じゃなくて、本当になんか慕う意味で先生ってね。いや、あなたそんなこと言うけど、あなたは食うものを持っておいでにならず、食うものがないじゃないですか、この井戸は深いんですよって、ね、この深い井戸なのにその食うものってなくてどうするんですか、その生ける水をどこから手にお入れになるんですか、どこから手に入れるんですかってこう、ね、すごく素直な質問ですよね。そして、あなたは私たちのうちヤコブよりも偉いのでしょうか、ヤコブが与えた井戸なんで、ヤコブの井戸って言われてる。だからそのヤコブより偉いんですか、このヤコブが与えて、このヤコブの井戸は私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだと、みんなこうやって飲んできて祝福を受けてきた、そのヤコブより偉いんですか、なんかその生ける水をくれるってこう言ったわけですよね。すごくなんていうこの人は素直に言ってるわけですね。で、これね、こんな素直に話したこと久しぶりだと思うんですよ、きっと。で、イエス様ってね、本当に愛があるけど権威があるんです。備えたいですね。なんか話してると気がついたら本音を話すとかね、皆さん聖霊を与えてる時ってね、突然本音を話したりね、聞いてもないのに自分のことを話し出すんです。以前お話したと思うけど、森牧師ね、パウロ、今パウロ森に向かったけど、森圭一牧師ね、パウロ森牧師ね、が熊本行った時ね、 喧嘩売りに私に1時間待たせてきたわけですよね。もう最初ね、神が言うなら見せてみるから始まったんですね。でまあ次から次へで、いや分かることは分かるし、分からないことは分かる、こう答えた。だからね、普通に答えたんです。でも聖霊が与えてたんですね。聖霊が、あ、ところで突然ね、彼がね、自分の生い立ちを始めてね、いや僕はもともと九州学院だとか言ってね、ミッション関係なんだって、本当はね、県の選手を目指したなんて聞いてないんですよ。あ、そうですかってね。でもね、怪我をしてね、ね、それからね、ちょっと 悪さしてやめることになって、あ、そうだったんですか、あ、辛かったですねとかって言ってね、そしたらね、こうポロポロ話し出してね、で自分の生い立ち話し出してですね、突然泣き出してですねこれで、いやでもエス様あなたのこと知ったんですよって言って、エス様死にましょうかって言ったら、はいとか言って悔やためちゃったんですね。あれは明らかにね、聖霊なんですよ、人じゃないんですよ。でも私が答えていった言葉にですか、普通に答えただけです。でも聖霊が与えたから、その言葉に権威ってのは何かな、その言葉がすごく相手の心にこう入っていって、しかも温かかったんですよ。で私は決して自分だと思ってないから言うんですよ、聖霊が与えたらそうなるんです、どなたであっても。でこの時イエス様は本当にその権威ある、でも温かい愛の言葉で言ったんだから、思わずも彼女が心を開いて聞いていったん、ね、そしたらイエス様言ったんで、いや、ね、この水を飲むものは誰でもまた回復します。さ、そうですよ ね飲みますよ、ね、これ飲んだから一生飲まなくていいなんてことありえないでしょ。いや、一回食べたらもう食べなくていいなんてことありえないでしょ。皆さん牛じゃないから牛はたこ焼いておきますけど ねそうですよね。やっぱお腹減って食べないとね、大変ですよね。飲む水でもそうですよね、飲まないと大変ですよね。でこの水を飲むものは誰でも乾きます。その通りなんですよ、当たり前のことなんですよ。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、泉となり永遠の命の水が湧き出ます。これ霊的な世界言われたんです、ね、これ霊的な世界で永遠の水が湧き出て、決してもう二度とイエス様の水を飲んだらもう永遠の命の水が湧き出て、もう二度と世の悲しみに沈まないで済むよ、天国に必ず行けるんだよってね、十字架を信じたらですね、これね、この時はまだ十字架前だから、イエス様の水を飲んだらってことなんですけども、つまりそういうこと言ったんですけど、やっぱり水で言ってるから、え、そんな水があるんですか、それを欲しいって、先生私が買うことのない、もうここまで、もうそしたらここで毎日熱いとこ組み込まなくて済む、その水を私にくださいって思わず言ったわけですよね。この時だから彼女はまだ分かってないんですよ、霊的なことは。でも少なくともその水をくださいって言ったんですよ。だからイエス様が、あれ、その水をあげようと思うんだけど、突然プライベートに入るんです。夫を呼んできなさいって。これね、普通に読んでたらね、皆さん突然変わるんですよ、ね、女はイエスに言った、先生私が買うとかないように、もうここまで組み込まなくてもいい、その水を私にくださいって言ったら、いきなりイエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい、夫って感じですよね。だって水をくださいって言ったらいきなり夫の話になるわけですよね。プライベートなんです。で皆さんね、なんていうかな、知識として学んでる時間はいいんですけども、人が本当に好かれるのは自分自身の問題になった時なんです。夫を呼んできなさいって時にこの人の人生に入っていくんですよ。だってそれが原因で昼の日中に来てるんでしょ。でまさにそこの、今若いけど痛いところ疲れたけど、痛いところって言ってね、夫を呼んできなさいって言われて痛いところ疲れた時に、この人は思わずも、いや私は私の夫はありませんって言われた。思わずも、いや夫いませんってね。でイエス様は、私に夫がないというのは最もですと、その通りだねって、ね、あなたは夫ごにがあったが、今あなたと一緒にいるのは夫、あなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。面白いですね、いやあなたは本当のこと言ったねって、あなた夫にいたけど今いるのは夫じゃないもんねって、ろくにも同棲してってことですよね。普通こういう時はね、なんかすごいね、冷たさを感じたり責めを感じたり、ね、厳しさを感じるもんだけどね、あなたの言ったことは本当ですって、つまりあなたは言ってることは本当だね、その通りだねって言ってるってことは、彼女を非難したり批判したり責めたれてるわけじゃないんですよ。ただあなたは夫は5人いて、今いるのは6人目の同棲してるんですよねって、全部知ってますよ、それは責めるんじゃなくて、よく分かりましたよ、分かってますよっていう時に、この言葉の中にね、なんかすごく深いね、神様の愛と慰めを感じたと思うんです。で彼女は責められるまでもなく自分でも持ってるんですよ。夫を5人も変えて6人目同棲してるって、なんて自分はどうしようもないんだろう、だからみんなと一緒にいけないんですよ。開き直って言ってたらね、本当に 形だけじゃなくて本当にこれからね、なんでそれ悪いのってこう堂々としたらね、みんなと一緒に言われても、何を言ってんの、あなただってのこと関係ないでしょとか言って言えるんですけど、言えないぐらい実は自分で責めて、しかもこの時代ですからね、まあ、十分自分で責められてるんですよ。責めたいてるん、メス様は責めるんじゃなくて、分かってますよって、あなた男に変えて6人目と住んでる、それはね乾いてるんでしょ、求めるものあるんでしょって、傷んでるんでしょってことだったんですね。それでこう言ったわけですよね。ね、人っていうのはみんな自分の中にですね、特に現代ではどっかで自分を責めることとか傷んでることってあるんですね。そこを責められると ね、その通りであればあるほどね、すぐに認められない。奥さんはこれをよくやるんです。ピシッってね、奥さんのことは的確に当たるんですね。だから夫はね、奥さんと言いたくなくなるんです。夫がですね、何かってこれね、まあ、その逆もあるんですよ。夫の方にもいろいろ問題があるからね。でも知っとかないといけないのはね、言われなくても分かってることはね、だから言わなくていいって言ってます。言っていいんですけど、イエス様とはっきり言ったんですもんね。でもイエス様の言葉は責め立てる言葉じゃなかったんですよ、ね、あなたことこに帰って本当に寂しかったんだねって、でも誰も答えてくれなかったんだねって、だからまた6人目とやってんだねって、それでもどうしても本当に分かってくれる人、愛する人を求めてるんだねって、昨日久保田牧師の動画が出ましたよね。本当に自分の分かってくれる人がいてほしい、でもいなかったってこと言ってましたけど、ね、分かってほしいと思ったんだよねって、でもなくて6人目と今同棲してるけど、やっぱりまたそうな、ね、求めたことが満たされてないんでしょっていう、そういう暗黙のね、それはなんていうか本当につらいよねっていうね、そうなんだよねって、こうなんか初めてなんか責めるんじゃなくて、私のこのなんかこうどうしようもなさを分かってくれる、共感してくれる、共感というか分かってくれる人がいたと思ったと思うんですよ、ね、だから初めてね、いきなり霊的な話なんです。先生、あなたは預言者だと思います、当てたからね、全部その通りで、私で預言者だと思いまして、ここで止まってたら当てられたって感じで、そうじゃない、私たちの人たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。いきなり信仰の話になるんですよ、霊的な話に。イエス様言ったんですよ、彼女の方から信仰の話になってくるんですよ。どうしてかって、本当にこの人は私のことを分かってる預言者だと思う、この人だったらなんか私の疑問に答えてくれるかもしれないと思って聞いたんですよね。いや、みんなこの山でしてるけどエルサレムって言われるんですけどって言ったら、イエス様は言うわけです、私のことを信じなさい、あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。これすごいこと言ってるんですよ。これは山でもエルサレムでもないって、サマリア人たちの言ってることも、このエルサレムでもないって彼らの言ってることも、そんなにそうじゃないんだって、これはねすごいことです。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、ユダヤ人から救いは出る、私たちは知って礼拝しています。ユダヤ人がいて違法人もいるんですね。知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちは、ね、霊と誠によって地を礼拝する時が来ます。今がその時です。地はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。今日これ話すとこれだけ時間かかるからあんま深く突っ込みませんけど、霊と誠によって礼拝することが大事なんだって。場所とかじゃない、形とかじゃない、霊と誠によって、で精霊によって礼拝する、誠真実によって、うんと砕いて言ったら、心を込めて本当に精霊様と一緒になって神様が望まれるように礼拝する。自分が満足できる、自分がこうだっていうんじゃなくて、神様が望まれているように本当に心からそれを礼拝する、喜んで、そういうことですね。うんと砕いて言ったら、ね、神は霊ですから、神を礼拝するのは霊と誠によって礼拝しなければなりませんって言った。これは今まで聞いたことのないことだったんですよ。それでね、女の人が言うわけですね、私はキリストと呼ばれるメシアの来ることを知っています。救い主が来るって聞いてた、ね、キリストはメシアって意味で救い主で、その方が来られるときには一切のことを私に知らせてくださるでしょう、その人が全部、ね、分かるようにしてくださる、分からないことだけど分かるようにしてくださるんだって言ったら、イエス様が言ったんですね、あなたと話している私、この私がそれですと、私が救い主なんだよって、はっきり言ったんですよね。自分こそが救い主だって、これすごいんですよ。こんなこと今で言わない、はっきり言ったんですね。でどうしたかと言ったら、女の人は水桶を置くんですね。水汲みに来たのに水桶を置いてね、町に帰るんですね。ね、避けてた人たち、会わないでいたいと思った人たちの方に行くんですよ。ほいで一軒一軒ドアノックしてね、聞いてください、聞いてください、山さん、頭さん、一九さん、聞いてください、山さん、山さんって言ってね、山さん言うわけですよね。えっ、あなたかってね、小根君、あなたがもう ちょっともうちょっと帰ってくれってね、まあ、あなたが来てると思ったら他の人から持ち場で聞かれてるつもりじゃないか、帰ってくれって、いやそうじゃないんです山さんってね、あのね、私メシアになったんです、救い主、この方、この方はキリストなんでしょうかって、ね、質問系じゃなくてキリストは確信せん、キリストだったんですよ、キリストだと思うんですよね、 見てくださいよって、そういう感じです ね。でもうるさいなと思ったらパッと見たらね、山さんがねいつもと違うんですよ、こうね、コインクマウェーって顔してないんですよね、もうこう本当にあなたのやること来ますという、ここ全く変わってるわけですね、明らかに変わってる、えって、なんかこう、何かこの人に何かあったんだろうかって思わず思いたくなる、変わってる、先ほど賛美リーダーをしてくださいました、ちょっと緊張気味にされていましたけれども、岡田さんがですね、いつも今話しますように本当に暗かったんです、世界で一番不幸だと言って、しつこいですけど本当に暗かったんですね、忘れないでおきましょうね、その暗さというんじゃなくて神がしてくださったこと、ね、本当に死にたいという自殺未遂をしてくらい、あれは死の霊に取り憑かれていました、間違いなく本当に暗かったの、ところがね、イエス様を受信した時ね、もう喜びが爆発した、爆発したと言って、本当にもう溢れてた、でもこの階、もしここに立ったら、あの人立っただけで街道中に喜びが溢れるぐらい喜んで、本当にそうだったんです、これ大げさじゃないですよ、その時いた人は私が嘘ついてないと思われます、それぐらい変えられたで、このおそらくね、女の人もね負けないぐらいね、もしかしたらそれ以上かもしれない、だって、ね、そうじゃなきゃ会いになんか行きませんよ、さっき言った人たちに、しかもみんなのとこ行くんですよ、順番に、山さん山さんって言ってね、山さんびっくりして、え、なんかあったのかお前、キリさんって、もしかしたら本当かもしれないなと思った、柏さんに、柏さん柏さんってね、ね、来てくださいってね、もううるさいな、もうお前となんか話したくないって言って、なんかあったのかって思わず見るわけですね、でみんなこの人のあまりの変化にびっくりして、そしてやってきたわけですよ。何が一番すごい変化って、この人ね、イエスさんの伝えに行ってこいなんて言われてないんですよ。主の愛に触れたら、イエス・キリストに触れたら、人は変わるんです。あなたは頑張って何かをするんじゃなくて、このイエス様を流してください。ただ、行動で示せばいい、言わなくていいなんて言わないでください、ちゃんと福音を語りましょう、上手に語ろうなんて思うから失敗するんです、分かりやすく語ることは必要かもしれませんが、また福音をね、立派にこうきちっと語るっていうのはいいですけど、とにかくあなたの言葉でイエス様を信じるとね、嬉しいんだよと、イエス様優しいんだよ、イエス様答えてくれるんだよ、イエス様生きてるんだよ、祈ると答えてもらえるんだよってね、でね、あの十字架教会ってあるじゃん、あの十字架で ね、イエス様全部代わりになってくれたのって、借金してない、借金払ってくれたようなもんとか ね、あなた、子供いる、ね、何かあったら変わってあげたいと思うでしょ、ね、同じようなイエスさんも、ね、あなたのこと愛して変わってあげたいと思ってね、あの十字架で全部身代わりになってくれたのとかね、ありますかねって言った上でこう示したらね、あなたが本当に主に触れられて喜んでたら、あなたが本当に主に触れられて喜んで生き生きしてたら、理屈じゃないんですよ、人って知識は人を高ぶらせるけど愛は人を高けるって書いてあるけど、本当に神の愛が流れていくとね、納得しても人は信じません、納得しても人は救われません、でも神の人は納得を超えちゃうんです、分かんないけど何かあるって、人は霊的存在なんです、そこに触れたら、神様が触れたら、こう分からないけど確かに何かある、いや何かあるって感じるわけですよ、そして救われるんですよ。でね、この時ね、このそういうのは言ってね、伝えた、そしたらですね、みんなやってくるんですよ、ドドーッと、これすごいと思いますよ、多くの人たちが、私ここはね、ここは天国行ったこの時のね、エス様とサマリア女のね、やり取りをね、再現フレームで見せてもらいたいんですよね、やっぱどんなふうにサマリア女が変わったのか見てみたいですよ ね。そしてね、九学先生ちょっと飛ばしますよ、39節、さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた、ね、サマリア女を通して信じたわけですよ。そしてやってきたわけです、イエス様に。でそこでサマリア人たちイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるよう願ったわけですね。そして2日間イエス様はそこに滞在された。ここにいてくださいと言って、ユダヤ人のイエス様がサマリアに来て泊まれたんですよね。それ自体がいいですよね、本当そう思います。宣教師ってね、本当に私はね、本当に宣教師になりきった人はいいだと思います。ハドソン・テイラーは中国行った時に、あの時代ね、 ヨーロッパも全然、ね、進んでて、中国はまだその頃、今はね強くなりましたけど、ね、あの違ったから、全く中国と同じ姿形をし、中国人の食べ物を食べやったん。当時比較した宣教師たちはイギリス人の格好をして、そしてイギリス人の食べ物を食べていたんです。だから彼だけはそうじゃない、中国人を本当に愛して、中国人と同じ服装をして中国人の中に入っていって生きたんですね。だから彼を通してのミッションを働いたし、神が働いたし、神が支えたんです。イギリスのミッションを断ち切ったけど、イエス様もこうサマリア人のおうちに入って2日間きちっと整って話をされた。で彼らは直接イエス様に触れて、イエス様から聞いて救われる、ね、そして言うんだけどね、そしてさらに多くの人々はイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に今日の救いだと知っているのですと。もうあなたじゃないよ、私は自分で知ったんだよって言ってね、キリストにつながったんです。ここが大事なんです。多くの日本人のクリスチャンの噂はね、自分につながらせるんです。いい人ねって。うちの教会にはね、ティアーズってチームがあるんですね。そのリーダーがいます、ティアーさん、ねね、あなた祈ってくれたからってね、その通りなんですよ。私は 100% 見てるけど言いません。その人につながったり、その人を祈りってなるとマリアのようになっちゃうんですよ。本当に祈ってまで心から感謝して、その人がなかったらなかったことを私痛いほど知ってますが、そうなるとマリアのようになるんですよ。キリストがにつながるんですよ。キリストがなされてるんですよ。徹底しイエスキリストなんですよ。誰かじゃないんですよ。キリストにつながるんですよ。そうするとつまずかないんですよ。私たちは罪人で、どうしようもない罪人で、いいですか、ほどほどの罪人で、どうしようもない罪人なんです。アメンって言っていいですよいやお前はそうだって、その通りですよ。でもあなたもどうしようもない罪人じゃないんですかね。あの石をね投げるとこあるじゃないですか、ね、この時に年長の者が去っていって書いてあるじゃないですか、罪のあるないものと一緒に投げて、あれね、私ね、聖書って面白いね。やっぱり年長の者はね、分かるんです。私もね、あの時、私も罪だと思うけど、他のやつだってと思ったけど、今はね、分かりますよ。どうしようもないと思って、他のやつも何もない。もう自分はどうしようもない罪だって。だからお前はって言われたらね、昔はね、カチンときたけどね、もうカチンときません。その通りですって。その通りです。それでもイエス様は働いてくれるんですよって。そんな私でも死を信じたら働いてもらえるし、愛してもらえるって。だったらあなただったらそうでしょって。ね、そうなんですよね。これすごいことなんですよ。キリストにつながるんですよ。人につまずきませんよ。人につまずくのは人につながってるからですよ。だから悪いこと知ってますよ。誤解しないで聞いてくださいね。私たちはもちろん清められていくし行くんです。でもキリストにつなげる、キリストにつなげる、これが大きな鍵なんですね。で私のマリアの女が好きなのはね、わざわざ水を置いてそれ汲みに来たのに、避けてきた人たちのところに行ってみんなを連れてきて、イエス様のところに。でみんなが言った、もうあなたじゃない、私祝福しないからねってこう言った。最高の伝道者です。そしてこの町にリバイバル起こるんです。サマリアリバイバルが、町が救われるんですよ。面白い、見下げられていた町の一番見下げられた人から始まったんですよ。正直牧師のあの酔いど純福音教会ってのは、直所もね、もう天に帰りましたけど、あの教会はまだ貧しい頃の韓国のスラム街から始まったんです。そして国会議事堂のすぐそばの一番一等地に建てられて、国会議員の人たちがなんか電話してきてね、これから大事があるからとかって、大統領からも電話かかるような空間があったんですよ。でも出発は貧しかった頃の韓国のスラム街なんですよ。だからこそ逆に主は働かれたんですね。やっぱね、素晴らしいと思います。で、どうぞ、これがサマリア人ね。ただこの前の3章にニコデモの話があって、ニコデモは超エリートだからね、神様はそこにも行かれます、もちろん、ね、でも行かれたらその人は来たんですけどね。 でもここなんですね。でどうぞ皆さんね、今日最後にもう一遍、昨日も話しました2つのこと言っておきます。あなたが人生で最も落ち込んで自分を嫌いになってしまいたくなったり、もう自分の中消えてなくなりたい、死んだ方がマシだと思いたくなって、周りもね、お前なんかいない方がいいって言ってしまうとき、騙されないでください。人はそう言うかもしれない、あなたもそう思うかもしれない、でもイエス・キリストはそう言いません。 イエス・キリストはあなたのところに来られます。そして言われますよ、失敗したこともね、そのこと言われますよ、あ、失敗したんだねって。でも責め立てる声ではない、いたんだねって、大変だったねって、でも大丈夫だよって。このサムリの女は初めて愛に出会ったんです。乾いてた、探し求めたのに初めて触れたんです。そしたらこの人は全く変わったんです。そして伝えてはおれなくなったんです。神様は本当にあなたが最悪の時にそこに来てくださって、そのあなたを愛して受け止めて、そしてあなたを全く新しくして、伝えてはおれなく変えてくださる方なんですね。救われた時のことを思い出してください、ね、でもう一つは、今度救われたらイエス様がお家におられるんですよ。そのイエス様はこういうふうにサメロンの愛されたように、あなたを通して届きたい人がいるんですよ。で、私の肉は、いや、あの人はちょっと苦手パスと思うけど、神様言ってくれた時に、これね、イエス様ユダヤ人だから、ね、人間としてですよ。イエス様のこと言いませんけど、人間、イエス様はそんなことは言われませんが、人間として考えた時に、ユダヤ人の男性だから、さあ、昼の日中にサマリアを通って行ってくれって。はあ、サマリアですか、脱婚したんですよ、神様。ね、あって、まあ、ヨルダン川の先生は弟子たちもみんな驚くし、嫌がると思いますから、ね、ヨルダン川と行きましょうよってこうね、言わなかったんですよ。イエス様はサマリアに行かれて、暑い時に疲れ果てて腰掛けたらよかった。でもその結果、下から声をかけられた。時々疲れること言われますよね。あの、私疲れることしようって言ってません、誤解しないでください。主に従う結果疲れることはありますよねって言ってるんです。でもその疲れはね、心よい、心地よい疲れに変わります。そんな疲れを忘れさせてしまうほどの喜びに変わります。あなたを通して本当に傷んだ人が救われたら、あなたを通して本当に死のどんどんにでも死のうと思ってたら救われたら、真っ暗だった人が喜びに変わったら、本当に嬉しいんです。イエス様がお家に住んで聖霊がおられたら喜びが来るに決まってるんです。それで喜べないってことは、あなたの救いを確認してください。イエス様がいるから嬉しくなるんです。使えるのが飛んでしまうんです。霊的存在だから、私たちは。そのいいですか、私は疲れることはしょって言ってませんよ。主に言われたら応答してほしい。疲れることがあるかもしれない、痛いことがあるかもしれない。だから主に言われた職場に行くと、しばしばもう上司は素晴らしい、仕事は楽しい、同僚はいいとか限らないんで、必ずしも仕事に主にある場所に行ったら、なんでこんな目に遭うのってこういうところが起こる。でもそこで、でも本当に神様がおっしゃることに従っていくと大逆転が起こるんですよ。大逆転が起こるんですね。何かって、神が使わされているから、きっと主があなたに触れてほしい人がいるんですよ、ね、それをね、見てほしい。この年、先週ね、あるものから規制が起こると言いました。今日はあなたの人に精霊が導かれるところに行ってほしい。で、昨日その説教したらね、私にね、礼拝終わるときすぐにね、これからサマリアに行ってきますか言ってね、あのね、ある家族親族に言われたことがあったの。そしたらなんかすごく祝福されたってね、返事をくださいましたけども、主が使わせる場所に行きましょう。喜んで行ける場所もあるでしょう。喜んで行ってください。ちょっと、私が行くんですかという時もあるでしょう、ね、ちょっと抱っこもありますね。お金かかっちゃうなと思う時もあるでしょう。嫌だなと思う時もあるでしょう。でも神様が言われていることが確かに分かったら、喜んで感謝しますって言っていただきたいんですね。あなたの上流聖霊様と弟子様がね、働かれ始めます。この神が働かれた時のね、体験っていうのはね、あなたを超えちゃいますから、自分が一番感動するんです。私何言ってるのかしらとかね、なんて私は愛の人なんでしょうとかね、自分で感動するんです。だって自分じゃないんだから。で、手を置いた時に癒されて、うおーとか言って自分が一番驚くんですね。フィリピンチームの時そうでしょ。一番驚いたのは日本人なんだから。神が働かれ、神が働かれるんですよ。神が働かれるんですよ。その奇跡をね、共に見ていきたいと思いますね。できそうな奇跡をね、共に見てまいりましょう。はい、今日は、まあ、そこまでにしておきたいというふうに思います、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人が行かれている場所は違いますが、それぞれの場所で本当に聖霊の導きに従って、その導きに従って、あなたの見せる勝利を見ることができるように。人生には本当につらいとき、きついとき、痛いときがありますが、そこに来てくださるイエス様、あなたから励ましをいただいて、あなたは罪をはっきり言われますし、明らかにされますが、 でも責め立てる声ではなくて、もう十字架で許された主が愛を持って言われます。私は受け止めて悔い改めて許されて愛されて、そして本当に神様の恵みの中で全く変えられて人々を導くことができるように、どうぞ導いてください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主にあなたの願いと求めをおっしゃってください。癒しの事柄、経済の事柄、問題の解決の事柄、自分のこと、家族のこと、どんなことでも結構です。天の様、イエス・キリストになって祈ります。一人一人に触れ、癒し、解放し、解決を与えてください。イエス・キリストになって心と体を癒されよ。イエス・キリストになって心と体を治れ。偏頭痛を癒されよ。扁桃腺を完全に治れ。耳鳴りを消えてなくなれ。低体温に触れてください。低体温を完全に癒されよ。体の全体的な疲れを今イエス様って出ていけ。もっと忠実に予言を語り込みなさい。それだけであなたは体調が変わります。家族、特にお母さん、そのお母さんを抱えててですね、祈りなさい。母に関して祈りなさい。私はあなたの祈りを聞こう。そしてその母にあなたが手を伸ばそうとしられます。境内の人に関して私に大体に求めなさい。私はそれを満たそう。与えるとき受けます。主の促しに従って与えなさい。あふれるほどに受けるでしょう。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前と呼んでします。アメン。何か変化があった人いますか？もしいたら教えてください。いいですかね。はい、それでは神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。お立ちください。ハレルヤを賛美します。はあ、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越谷までも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。